はい、ということで金儲けのレシピ3回目の音声です。前回まではこの本の生かし方とか、この本をどう感じるかによって今ご自身の状況が、判断できるある種の材料になるよということをお話ししました。で、私がこの本からいただきたいな拝借するぞっていう事例のうち、3つをご紹介してるんですけども、残り1個が残ってましたのでこちらでご紹介します。本の後半部分にですね、講師になろう、あとそれから宗教の話がありましたね。これは非常に勉強になりました。私はすでにレバカイ、YLS、プラチナという3つのコミュニティを持ってますけれども、スクールを持つということが、お金儲けのレシピだよということなんで、早速私もねこれを作ろうと思いました。ということで、私のテーマは潜在意識の書き換えによる自己実現なので、それでスクールを作るということにしようと思います。で、その中にですね、宗教とかの要素を入れたりとか、いろんな単語を入れたりもね大事だよってことがもうこれでもかこれでもかって散りばめられてるので、それもね拝借していきたいと思っていて、例えば、寿司のスクール業である神楽坂寿司アカデミーのように、アカデミーや大学を名乗ることであたかもオフィシャルな機関であることを錯覚させ講義に価値を持たせるのも有効な手段であると言えようということで、これねやってみようかなというふうに思います。ちょっとね商標登録も確認しないといけないんですけども、自己実現アカデミーとかね、そういうのをねやってみようと思います。なんか資格の名前と認定講師的な名前と、あとそれからスクール、あと協会の名前を作らないといけないなというふうに思いました。はい。で、宗教ですね。宗教の話としてスタバが出てくるのが本当に面白くて、私全然知らなかったですよ。スタバって黒いエプロンとグリーンのエプロンがあるらしいですね。確かに言われてみればあったかな。で、なんかお店によってなんかみんな真っ黒の店とかありません？エプロンが。だから私店によってね違うのかと思ってたんですよ。その店によってランクがあって、でそこの子たちはみんな黒いエプロンとかなのかと思ってたんですよ。で、私妊娠検査をしてた時に妊娠中に、調子どうですかって見に行くじゃないですか。その時によく銀座の松屋だっけ、松屋の裏にあるあれ1号店ですかね、スタバのに寄ってたんですよ、よく。で、あそこみんな真っ黒だったんで、あ、やっぱ1号店違うなとか勝手に思ってたんですけども、要はあそこは、ある程度のコーヒー入れまくってですね、ランク上がった人たちが多かったということですね。で、私も思ったんですよ、大学生になった時に、バイトせねばと思った時に、スタバ、クリーンなイメージじゃないですか。で、女の子ばっかだし、なんか職場で嫌なこともなさそうみたいな思って、スタバの面接受けようかと思ったんですけど、本当と給与がっていうか時給が安すぎて、うわこれは引くわということで、それよりもちょっと高い、ミスドに結局行ったんですけど、その2つぐらいしか選択肢がなくて、昼間できるバイトが、あと全部居酒屋なんですよね。やっぱ私が住んでた地域とのせいもあると思うんですけども、だから書いてあった通りですね、やっぱ信者ビジネスじゃないとあれできないですよね、本当に。だからこれすごくあれに通ずる部分があるなと思って、もしかしたらちょっと古くなった話かもしれないですけども、エジプトのピラミッドを作るその労力って結局何だったんだろうみたいなのってずっと議論が続いてますよね。私結構そのエジプトの話好きで、オタクっていうほどじゃないんですけど、ちょいちょい見てるんですけども、その昔私がまだ子供の頃っていうのは、エジプトのピラミッドっていうのはなんか税金払えない人か、もしくはその奴隷としてどっかから連れ去られてきた人に鞭を打って、なんか食事も食べさせずに、なんかもうなんか使い切りの労働力でなんか作らせたみたいなのが定説で、私はちっちゃい時はひどい話だなみたいに思ってたんですけども、なんか最近2000年以降になってからはその、ファラオ、要は、エジプト王朝の王っていうのはもうほとんど神だと。で、その神に、仕える身として身を捧げて作ったから、もう喜んで労働させていただきましたみたいな感じだったんじゃないかっていう話も出てますよね。今結局どっちになってんのか、もしくは新しい説が出てんのかちょっと分かんないですけども、ってなってるわけですよ。でもこの話を読むとなんか納得ですよね。多分そっちの方が楽なんですよ。 に人を連れてきて無知で叩いてやるよりも、そういう風な方が多分人を動かしやすいし、できるもののクオリティも高いと思うんですよ。で、そのエジプトのピラミッドのその技術の高さとかクオリティの高さっていうのはまあすごいですよね。ってことを考えると、やはりその、信者として、ピラミッドなどなどを作ってたんじゃないかなってちょっと思ったりしています。はい、ということでこんなのいいですね。はい、で、3回目の音声としてですね、もう1点ちょっと別の話をしたいと思っていて、この筆者の、論調思考のベースになっているものがやっぱり比較論だなっていうふうにすごく思うんですね。こういうふうにうまくいかなかったものの対極にあるうまくいく方法っていう、話し方をすごくしてるなと思いました。それが分かるのはですね、冒頭この本の一番最初ら辺にですね、マキャベリの、名言が載ってますよね。天国に行くのに最も有効な方法は地獄へ行く道を熟知することであるとマキャベリが言ったが、それを金儲けに応用すると、儲かるビジネスを作る最も有効な方法は儲からないビジネスについて熟知することであるということを書いてますね。だから常にそのうまくいったもの、いかなかったものの、が、対比されてるなというふうに思いました。森ビルの話とかね、普通の、土地を召し上げてですね、そこに、同じように建てるとすると、こじんまりしちゃうけど、一帯を全部買い占めることによって、ボーンと高い建物を建てられて、狭い土地でも、上に伸びるのでレバレッジがかけられるよねとか、それが森ビルの強さだよねみたいな話とか、いろいろ書かれてましたよね。だから、すごく比較が面白いなというふうに思いました。で、森ビルね、会社が非上場ということで、それもそうだなって、その利益をね短期で出せないものでもやっぱそういう風になるんだなとか、いろいろ書いたって本当はほうほうって勉強になったなという風に思います。はい、そんな感じかな。とにかく、すごく高尚なことが書いてある本じゃないので、ノウハウコレクターの人にしたら、つまらないっていう風に思えるのかもしれないけども、私のようにですね、一人社長で、どうにか新しいことできないかなっていつも目論んでる人間からすると、もう非常に面白い本だったなという風に思います。何がいいとかね、何が悪いとかっていうのはないんだけども、一つ思ったのは、Amazon レビューをいつも見ると思うんですけど、リスペクトはしようよと思いますよね。やっぱ会社の売り上げを上げてることは間違いないし、書き方ちょっと品がないけど、こうやって本も出してそれなりに売れてるわけですし、リスペクトしようってすごく思いました。とはいえ、皆さんがね、どういうことに取り組んでるかによって、参考になった部分ってあると思うんです。ただもしそういうのあったらですね、プラチナのみんながいるチャットにシェアしていただければなというふうに思います。はい、以上です。いい本でした。